朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎週この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日月曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。番組一番最初からお届けしてきました朝耳アラカルト、八幡純のスポーツプレゼンスも年内最後となりました。最後はですね、年末年始に映画三昧で過ごそうと思っている方におすすめの話題もお届けしてまいります。
はい、
今日12月27日お誕生日を迎える方の中に、かつて読売ジャイアンツで活躍しましたロイ・ホワイトさんがいらっしゃいます。まずホワイトさんご紹介します。
はい、
ホワイトさんは本名ロイ・ヒルトン・ホワイト、1943年12月27日アメリカカリフォルニア州ロサンゼルス生まれの元プロ野球選手です。1966年にメジャー昇格後、ニューヨークヤンキース一筋で15年間プレーします。ヤンキースの主軸選手として活躍した後、1980年に読売ジャイアンツに入団、勝負強いバッティングを買われてクリーンナップを任されます。82年シーズン終了後に引退され、引退後はヤンキースのコーチや GM 補佐、スカウト、オークランドアスレチックス傘下のチームでコーチを歴任されます。そのホワイトさんは日米の歴史ある球団ジャイアンツとヤンキース両方で4番打者を務めた初めての選手。現役時代は気品ある振る舞いで日本人選手のお手本にもなった人格者です。僕が一番記憶に残っている古い外国人はやっぱホワイトさんですね。
ああ、そうなんですね。
でそのホワイトさん、今でいうイケメンだったんです。
イケメン、
はい、ということで現役時代にはなんと映画で役者デビューもしているんです。
現役時代にです。
そうなんです。その映画とは1973年アメリカでしか公開になっていなかったんですが、
はい、
映画レベル。
レベル、
あらすじは60年代後半のニューヨーク、反戦活動家の学生グループが中米諸国の独裁者と取引する会社のオフィスの爆撃を計画。しかし彼らが爆撃の専門家に連絡すると、 FBI は彼らの捜索に乗り出すという内容です。当時というと、あのベトナム戦争真っただ中という時代背景もあって、こうした映画が生まれたと思うんですが、
はい、
その FBI と CIA の連絡係であるウィリアム・デッカー役がこのロイ・ホワイトさんだったんです。そしてこの映画で一般映画初出演作品となったのが、あのシルベスタ・スタローンだったんですね。
あ、へえ。
主演のデビュー作がこのレベルということになるんです。
はい、
でこの1973年、ホワイトさんは162試合に出場するなど、まさにヤンキースの中心選手のだった頃ですので、このシーン見たファンは驚いたことでしょうね。
なるほど。
でこのシルベスタ・スタローンの映画にはですね、他にもたくさんアスリート出ています。まずは映画オーバーザトップ、これはスタローン演じるトラック運転手のリンカーン・ホークが10年ぶりに会う自分の息子とともに、病気である彼の母親にニューヨークからカリフォルニア、だから東から西までってことですね、会いに行くという内容です。でその道中ドライブインで行われる掛けアームレスリングに興じるホーク結局会いに行った母親は亡くなってしまって絶望する息子を妻の父から取り戻すべく、親権を争う裁判費用を稼ぐためにラスベガスで行われる世界アームレスリング選手権大会にエントリーするんです。
ベガス、
愛車を売っ払って資金を作って背水の陣で試合に臨み、人生最大の大勝負に挑むという内容なんですけれども、
激渋な内容ですね。
この映画は腕相撲の世界選手権ですから、まあたくさんの屈強な男たちが出てくるんですが、その中にいたのが日本でもプロレスラーとして活躍したテリー・ファンクさんとスコット・ノートンさんなんです。テリー・ファンクさんはアメリカのプロレスラーで、兄のドリー・ファンク・ジュニアさんとザ・ファンクスという名前で活躍します。ババさん、猪木さんの BI 法を破り、インターナショナルタッグ王座を獲得。72年10月には全日本プロレスとの旗揚げシリーズに参加、以降全日本プロレスの看板外国人選手となって活躍した人物で、漫画筋肉マンのキャラクターテリーマンのモデルになった人物です。
あ、へえ。両肩にスターエンブレムの、
そうです、そうです、あれモデルになったんです。
あ、へえ、そうなんですね。
はい、で一方のスコット・ノートンさん、ミネソタ州ミネアポリス出身で、こちらもプロレスラーの方です。現役全盛時のサイズは190センチの150キロ。90年に初来日して初の試合では、元文部科学大臣の長谷博さんと、北斗晶の夫、佐々木健介さんのダブル攻撃を食らっても倒れないという さらに前世紀の長州力さんのラリアットを何度食らってもすぐにケロッと立ち上がるというですね、すごいこう沸かすような試合だったんですね。
タフガイですね。
ただ一方で少年時代からアームレスリングに熱中して世界大会優勝したり全米選手権3度優勝という輝かしい成績を残した実績の持ち主もあるということで、まあ、その功績からですね、主人公ホークの公敵としてムッキムキの体でホークを苦しめて、
はい、
まるでプロレスの試合中かのような迫力ある表情で名演技をですね披露してくれたんですね。でスタローンの映画のレスラーといえばロッキー3にもロッキーの異種格闘技戦の相手としてハルク・ホーガンさんも出ていました、はい、そして最後にですね日本でも俳優として活躍したアスリートがいたということをご紹介してまいります。まずはその方が出演された代表作からご紹介しますよ、
はい、
高倉健さん主演の映画昭和残響伝シリーズ、網走番外地シリーズ、梅宮達夫さん主演の不良番長シリーズ、そして仁義なき戦いシリーズなどなど多くの東映映画に出演されている。その他多くの刑事ドラマにもご出演されています、うん、とここまで来るとなんとなく察しのついた方もいらっしゃるかもしれません。そのアスリートいや俳優さんとはかの悪友悪役矢野信夫さんです。
私にとってあのまずいもう一杯の方っていうイメージが一番、う
ん、青汁でも有名ですね。
はい、ありました。
ではその矢野さんのプロフィールからご紹介します。
はい、
矢野さんは1935年8月19日岡山県岡山市生まれ、9歳で岡山大空襲に遭遇するも生き延びて、戦後連合軍の兵士がキャッチボールに興じる姿を見たことがきっかけで野球を始めるんです。うん、岡山東商業に進学後はファースト兼ピッチャーとして活躍、明治大学に進学するんですが先輩部員からのしごきに耐えられずにですね2年で中退してしまいます。
時代ですね。
はい、ただ当時ドラフトがない時代で中退選手であっても有望な選手はプロから声がかかったようで、うん、矢野さんも5チームくらいから声をかけられたそうです、
うん、
ただ東映フライヤーズがよその2倍くれるっていうんで契約したということで、
なるほど、
56年ファイターズの前身東映フライヤーズにピッチャーとして入団したんですよ。
はい、
で1年目から1軍に上がって9試合に登板、うち2試合に先発して0勝1敗を記録、その後も1軍で起用されますが3年目の試合中に腰を骨折して入院、うん、でコルセットはめて4ヶ月くらいで、その頃当時の東映の代表にですね、矢野君君とは来年野球では契約せんから映画の方に行ってくれと言われるんです。で当の矢野さんはあじゃあ東映の本社で人事課かなんかやるのかなくらいに思ってたそうなんですけれども、
そうでしょうね、最初はね、
東映の本社で契約書みたいなものを書かされた後に、
あと
あ君はの撮影所の方だからって言われるなんでですかって聞き返すと、
はい、
いや君俳優になるんだよと俺が俳優と戸惑うんですが、
でしょうね、
金がないから少しでも稼がなきゃいかんと俳優業を続けて現在に至っています。当時の矢野さん大変な美少年だったんです。
あ
まあ端正な顔立ちで、
はい、
野球やらせるのはもったいないぐらいのね、
うん、
お顔立ちだったんですよ。
花があったわけですね。
そうなんですね、
声をかけられるぐらいの、
そんな矢野さんなんですけど、一度その青汁のスポンサーの関係で、はいはいはい、福岡でホークス対ファイターズの始球式を務められたことあるんです。福岡で、
はい、
ただね2021年、来年はですね、来年22年はですね、
はい、
ファイターズ OB でもありますし、
うん、
札幌ドーム最後ですから、
うん、
札幌でなんとか始球式ね、
あいいですね、
務めてくれたらねいいかな。もうご高齢なんでね、なかなか機会も限られてると思うんですけれどもね、そういう風に思っております。ということで今日はロイ・ホワイトさん、現役時代に映画に出演したということから映画に出演した意外なアスリートをご紹介しました。アラカルトはラジオクラウドポッドキャストでも配信いたします。